秋田の方言の一つに、とっぴんぱらりのぷーというものがあります。めでたしめでたしみたいに昔話の最後につけられるんですね。で、今日の新約の聖書箇所、最後は女性の願い通り娘が癒されましたが、この話を聞いてとっぴんぱらりのぷーを素直につけることができるでしょうか。このとっぴんぱらりのぷーはそれまでの物語の紆余曲折ドキドキハラハラを一緒に味わってきたからこそとっぴんぱらりのぷーで終わりになるわけですよね。単なる話がそこで終わるという合図にしてしまったらとっぴんぱらりのぷーで終わる話を十分に堪能できていないのではないでしょうか。要するにこのカナンの女の信仰という話、その、全体が語っているとんでもなさですね、これを私たちがどれほど聞き取れているのかが問われる気がするんです。ちなみに先ほど詩々記者が読んだ聖書箇所を聞きながらドキドキワクワクできたでしょうか。せめて疑問点を見出すことができたでしょうか。必ずしもそれがこうできないっていうのも分かるので、説教でそのことをこう一緒に味わえるようになっていきたいと思うのです。で、少しそのために今日は工夫を凝らした話をせざるを得ないので、ちょっと長めになるかもしれませんがご承知おきください。で、このカナンの女性がカナンの女性の信仰の話ですね、これがまず何がとんでもないというのか、私がまず気になるのはイエス様が無視されるというところであります。ちょっとプロジェクター最初のところを出しください。このカナンの女性がイエス様に自分の娘が悪霊に取り憑かれて苦しめられていると叫び求めるわけですよね。で、この女性の叫びを聞いてイエス様は、しかしイエスは何もお答えにならなかったと、まずは無視するわけです。ちょっとここ普通ではないかと思うんですね。困っている人がいたら助けてあげなさいっていうのは私たちも誰にでも言うことであるのに、イエス様がこの女性の叫び求める訴えをスルーしてしまうっていうのはちょっとひどいと思わないでしょうか。で、これがまず出てくるとんでもなさですよね。で、これを素直にまずは日本語でも読めるので読み取っていただきたいわけであります。そしてなぜイエス様がこの女性の叫び求めを無視されるのか、24節で言われています。プロジェクター次にしてみてください。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。だから外国人のカナンのこの訴えは、カナンの女性の訴えはとりあえず今は扱わないと言っているかのようであります。で、この辺はちょっと福音書によって差がある部分なんです。マルコやルカによる福音書はイエス様がもうこの世で宣教をなさっている時点、そこで異邦人にも救いが広がっていく、そのような記述が見受けられますけれども、今日のマタイによる福音書、これではこのプロジェクターに書かれている、まずはイスラエルユダヤの民族にこそイエス様は宣教をされるのだ、 この姿勢が割と一貫しているのですね。プロジェクター次お願いいたします。イエス様が弟子たちだけで伝道旅行に派遣する際におきましても、異邦人の道に行ってはならない、またサマリア人の町に入ってはならない、むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい、行って神の国は近づいたと述べ伝えなさい、というふうな注意喚起がなされているわけであります。先ほどのイエス様ご自身の異邦人に救いをもたらすよりも、まずはイスラエルに、そこに救いを与えるのだという見解がマタイによる福音書では貫かれているわけであります。今日の箇所、カナンの女性が出てきたのはティルスとシドンの地方だと言われております。今プロジェクターに出ているサマリアよりもさらに遠く離れたところであります。カナンの女性は間違いなく異邦人であります。でイエス様はそれを相手にする立場ではないというのが一応基本的な前提の考え方であるわけです。とはいえですよね、とはいえこの女性が苦しんでいてイエス様のところに助けを求めている、それを本当に態度もつれなく無視するのがいいことなのか、ましてやこれがイエス様ですからね。大げさなこと言えば日本国憲法で法の下の平等、基本的人権に関してはこのように言われている。すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されない。これが私たちの常識となっているので、外国人だからといってイエス様がそれを相手にされないっていうのはあまりにもひどい態度じゃないかと思うんですよね。私自身も素直にそう感じるところがあります。ですがひとまずこの話の展開をきちんと踏まえるため、イエス様がこのようにまずは女性の訴えを聞こうともしなかった、そのことはまず踏まえておきたいと思う。じゃあなぜイエス様がそこまで冷たいのか。原則的に、まずはイスラエルに救いをもたらすイエス様の使命がそうだと、しても、マタイによる福音書の中にも他には百人隊長のしもべを癒す、外国人を癒す記事が実際にあるし、他の福音書を見てもそうです。外国人がイエス様によって救われている事例は確かにあるけれども、ここだけあまりにもイエス様が冷たい、それがなぜなのかということですね。で、私は時々時間と空間を入れ替えたりします。で、それは SF 的な能力があるというのではなくて、聖書を解釈するためであります。イエス様がユダヤから遠く離れたティルスとシドンの地方に今おられる。なぜ遠く離れた外国にイエス様が来たのか、その理由は明確には書かれておりません。何も書かれてはない、だから推測するしかないんですけれども、ただ福音書も半ばを過ぎて、イエス様がこれまでなさってきた宣教が大きなうねりを起こしてきている。福音書の中でも、それからそれに続く使徒言行録ですね、そこでも神の言葉が述べ伝えられた時、そこには人々の反応が生まれます。素直に信じる人々と、それを 受け入れられずに反発する人々とが出てきます。それはイエス様の言葉、またそれを引き継ぐ教会の言葉がただものではないからです。神の言葉として出来事を引き起こすのです。プロジェクターお願いいたします。イザヤ書の言葉ですけれども、雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。じゃあ次。そのように私の口から出る言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。神の言葉の性質であります。しかしこれを素直に人間は受け止められるだけではない。これに反発してしまうこともあるのですね。そうした動きがイエス様が宣教を続ける中で大きく積み重なってきた。で、これはあくまでも推測なんですけれども、なぜこの時イエス様が本来のイスラエルを離れていたか、イエス様ご自身は耐えられたのかもしれませんけど、弟子たちがだいぶこの人々からの反発に疲れてきたのではないでしょうかね。距離を取ってちょっと休暇を取っていた、そのように考えるのが自然ではないかと思うのです。遠く離れた場所に来ている、それだけしか聖書は語っていませんけれども、少し休暇という時を挟みたかった、そのようなことがあるような気がするんです。私の実家、中町の飯田旗店でありますけれども、今ちょっと建て替え中ですけれども、もともとの古い店舗、その玄関というか店構えはガラスを木の枠にはめた扉が、引き戸があって、その木の枠のところに、もう今本当に見かけなくなったネジ式の鍵ですね、あれでこう戸締まりをしていたんですよね。でその内側に、ガラス戸の内側にカーテンを敷いて、一応そこまでなっているとこう店が閉まっている、そういうことにはなるわけですけれども、営業時間が終わっていたり、場合によっては休業日であっても用があってこう戸を叩く人がいたりする。そうすると父なんかは割と気楽に扉を開けていたわけですね。今NHK の BS で朝朝ドラのカーネーションの再放送をしていますけれども、あそこに出てくる小原洋装店も先週まではまさに同じような状態ですね。店が閉まっていても電報が来たって言ったら扉を叩いて、割と簡単にその閉じていた戸を開けるわけであります。でもしもイエス様がサマリアあたりにいたのであれば、そんな状態だったような気もするんですね。確かに今本来の営業時間ではないけれども、近場であり、求められれば関わり合うこともあるけれども、サマリアよりも遠く離れたティルスとシドンにいるっていうことは、もうシャッターを下ろすようなものである。今はもう明らかに店を休んでいる、営業を休んでいる、だから関わり合いを持ちたくない、そんなことがティルスとシドン、この遠く離れた地を挙げることで描き出されている気がするんですね。これは推測でしかないですから確かなことは言えません。ただ最初に言ったように、イエス様がその地方にいた女性の訴えをあまりにも冷たく突っぱねたということは聖書に書かれています。しかしその女性が食い下がり、イエス様の考えを変えてしまう、これがまた出てくるこの話のとんでもなさですね、物語の 展開のすごいところであります。イエス様の考えを変えさせるんですからね。普通じゃありません。このジェットコースター的な展開を私たちがどれほど味わっているかということであります。で、先ほども言ったようにこれがマタイによる福音書に書かれているのであれば、マタイによる福音書全体を貫く原則をこのパッと出てきた女性が変えてしまう、あまりにも不思議な話であるわけです。今日の説教題にした食卓の下の子犬、26節のこの女性のセリフを元にしています。子犬と出てくるので可愛らしい印象を抱くかもしれません。ただ聖書におきまして犬というものは、犬を飼っている皆さんどうもすいません、愛犬家の方々申し訳ございません、ただ聖書では犬は汚れた動物の代表格であります。聖書の中に豚に真珠、これが出てくるんですね。プロジェクターお願いいたします。でもそれが出てくる箇所で豚と並んで犬が対の表現で出てくるんですね。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。そう、豚に真珠の豚と同じ意味で犬が出てくるんです。プロジェクターもう一個進めてください。ここだけでなくて他の箇所でも豚と対になって出てくる犬というものがあるわけですね。現代誰かにあんたなんか豚よって言ったら、ね、ひどい悪口だって思われるかもしれませんが、犬もそれと同じなわけです。で、私なんかどうせ豚です、そう言ったらどれほど自己卑下しているのか、そう読み解けるのと同じように、この外国人の女性が私は犬だ、そのように言うことの中には徹底した自己否定があるわけですよね。自分などは取るに足りない、そのようなことがある。で、この女性が言う27節、主よ、ごもっともです、しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。この女性の言葉を境にイエス様は態度を変える、考えを変える。しかしそこにある女性が投げかけたものの大きさ、それを私たちがどれほど受け止められているかということです。今日のこのカナンの女の信仰、この話が置かれている聖書の流れをちょっと確認いたしましょう。プロジェクターお願いいたします。この話が出てくる直前と直後に不特定多数の病人を癒す、そのようなイエス様の奇跡が語られておりました。ただイエス様のところにやってくれば何の条件もない、ただ大勢の病人が癒されたということが今日の箇所の前と後に書かれているわけですね。無下にイエス様に癒しを断られるこの女性の家との対比、コントラストがあるわけであります。そしてまたさらにその前とその後を見ると、給食の奇跡があるわけです。大勢の人をイエス様が奇跡によって養う、それもまたそこから落ちたものを異邦人がいただくというような形で対比がなされるわけですね。そんなふうにして少なくともマタイは、この福音書を書いたマタイは念入りに準備をして構成を考えて この話をここに置いているわけであります。であるとするのであれば、二重の枠ですね、大勢の人を癒す奇跡と大勢の人を養う奇跡、この二重の枠に囲まれた二つの話があり、カナンの女性の直前に、昔の人の言い伝えの話があります。でちょっと長めの長い聖書箇所になりますけれども、そこの中に、昔の人の言い伝えですね、要はファリサイ派の人々、イスラエルの内部の人々に対する批判がなされているわけです。そしてその時の一つの鍵語として、偽善者、マタイの15章の7節に出てくる偽善者があります。この偽善者、聖書の元の言葉で意味を探っていくと、もともとは役者のことと言われている。舞台に立って、時には仮面をかぶって、本来の自分の姿、本来の自分の心や、そういうものを偽ってというか演じる役者が、この偽善者の元の言葉だと言われています。でマタイによる福音書ではすでにこの偽善者という言葉が出てきました。三条の説教が語られている中の6章であります。施しをするときには、祈るときには、断食をするときにはという3種類の宗教的な行為をするときに、偽善者のようにしてはならないという注意がなされます。プロジェクターお願いいたします。でそのマタイの6章の方では、偽善者と異邦人とが並べられて同列で同じ意味で出てくるのですね。けれども今日の15章におきましては、直前の昔の人の言い伝え、ファリサイ派の人々は確かに偽善者である、仮面をかぶっている、それに対して今イエス様の前にいるこのカナンの女性は仮面をかぶっているでしょうか。いや、そんなことはないと、これは私たちも読み解くことができるでしょう。本心をありのままにイエス様にぶつけている。イエス様から断られようが、なおも自分の心を貫いてイエス様に向き合っていくのですね。こちらの方では、15章の方では異邦人と偽善者とが対比なされ、全体のコントラストの構造ですね。もう一回プロジェクター進めてください。こちらの方におきましては、このコントラストを強調したマタイの配列、それによってこのカナンの女性が仮面をかぶってはいないということを読み解けるかと思うんです。ただ私たちが自分の心にただ忠実であれば、自分の心をどこまでも貫けるのであれば、それが神様に認められる信仰でありましょうか。私たちの教会の基本的な教えに信仰義人というものがあります。ただ信仰によって神様と義と認められる。先週あった教区の信徒修養会でも講師の楠本先生がこのことに触れられましたけれども、しかしそのような私たちに救いをもたらす信仰というものは、ただ自分の中から出てくる信心ではない。イエス様が成し遂げてくださったこと、その真実を素直に受け止めることこそが私たちに救いをもたらす信仰であるのです。自分に忠実な異邦人の霊として、今日の旧約の聖書箇所、ナーマンの癒しを挙げておきました。で、礼拝前に聖書通読会というものをやっているんですけれども、先日この箇所を扱った時に非常にいい例えがその雑談の中から出てきましたね。 ナーマンというのも異邦人であります。で彼が重い皮膚病にかかったので、イスラエルの預言者にその癒しを求めるわけですね。ただこのナーマンの態度が結構横柄なんですよ。それは戦後の日本がまだ占領下に置かれていた時、まあ、GHQ がねやってきた時のようなものであろうと。ナーマンがいる国、それは今イスラエルよりもよっぽど優位な立場にあるわけですね。その社会的な状況、なおかつ身分の差において、病気になった GHQ の関係者が、まあこの占領下の国に良い医者がいる、まあ、実際は預言者でヒーラー、不思議な奇跡を起こすヒーリングでありますけれども、そこに行ってみたらなんか自分に対して十分な敬意を払われないと言って起こるようなものであります。預言者の家に行ったら、ナーマンはその預言者が家から出てきて自分の患部に手を当ててね、つまりハンドパワーで何か奇跡を起こしてくれると思っていたけれども、預言者は家からも出てこず、ただ指示を与えるだけであった。その指示にしても川で水を洗えというのですが、その川というのが富士川や安倍川のような立派な川ではない、巴川のようなところに行って体を洗えっていう、なんかそれに対してもうカンカンになってしまったわけですね。でナーマンは帰ろうとするんですけれども、そこで部下が取りなす。本当にできないことを指示されたんだったらともかく、まあ、やってやれないことはないでしょうと。でその預言者通りのことをしたら、ナーマンの重い皮膚病は子供の肌のようにきれいになりましたとなるわけですね。でナーマンはこれに対してまた素直に態度を変えて、もうあなたの預言者の神様を信じますと素直に言うわけです。お礼をしたいと。預言者がそれを受け取れなかったら、なんかよく分かりませんけれども、甲子園の土を持って帰る高校球児のようにイスラエルの土をラバ2頭分だけ持って帰るんだ、なんかこの思い出をなんか共有するようなことを言い出すわけですね。でこのナーマンの気持ちの変遷は異邦人といいますか、一般的な人間の気持ちとして私たちも分かるものだと思うんですよ。けれどもカナンの女性は違います。仮面をかぶらず、徹底した自己卑下をし、しかしそれでも大胆にイエス様に癒しを願う。それで成し遂げられた。イエス様の心をも変えさせた。イエス様に立派だと言わせる彼女の信仰というものは何であったのか。もう一つ、マタイによる福音書の構造を確認しておきます。マタイによる福音書の中に異邦人がどこに出てくるのか。先ほどの三条の説教のように話の中の引き合いに出されるだけでなくて、今日の箇所のように表立った場所で異邦人が出てくる箇所、思い浮かべることできる人いるでしょうかね。見れば、ああそうだって思う、分かると思うんですけど、プロジェクターお願いいたします。最初に出てくるのはクリスマスの物語ですよね。東の国の占星術の学者たちがやってくる。異邦人がイエス様が誕生した途端に礼拝をするんです。それから一番最後、大伝道命令とも言われますけれども、イエス様が復活なさった後、弟子たちに世界中に、ユダヤだけじゃなくてこの時にはサマリアも含めて全世界にイエス様のことを述べ伝え、全ての人を弟子としなさいと。イエス様のことを述べ伝え、洗礼を授けることによって、このイエス様の弟子にする、そのようなことが語られている。ここにも異邦人が当然関わるわけですね。そして先ほどもちらっと言いましたけれども、割と福音書の初めの方で百人隊長の癒し、それともう一つ今日の箇所のカナンの女性の ところに異邦人が出てくる。表立って出てくるのはこの4箇所だけなんです。で、ここも対構造のようにゆるーく仮縫いをするかのように異邦人とイエス様が関わる部分が出てくる。マタイによる福音書の全体の神学としては、まずはイスラエルにイエス様の宣教はなされなければいけない、異邦人をその時に救うということは後回しになるんですね。けれどもこれらの4箇所の部分でゆるーく異邦人とイエス様がつなぎ止められている、そうしたことがある。現代の私たち、私たちも他ならない異邦人であります。からすると、イエス様が地上に来られた。そこでイエス様が教えを述べ伝えられた。もうその時にビッグバンが起こったかのように思い込みがちであります。つまり自分たちももうイエス様の救いに間違いなく入れるんだ。そのように聖書を読んでしまう。一方ではそれは間違いではないんですよ。けれども本当に長い時間をかけてイエス様がまだ地上に現れない旧約の間の長い歴史、それからイエス様が体は地上を離れた、教会が働いていくその後の長い時間、そのことまで踏まえてみたとき、イエス様が地上におられた時間は非常に特別なものである。旧約が終結してゆき、新約が展開してゆく、砂時計がその真ん中でくびれているように、イエス様が地上におられた時間、それは特別なものなんですね。その間に砂時計の砂粒が通っていく、その通り方は一気に爆発が起こるようなものではなかった。特にイエス様が地上におられる間に何を成し遂げられたか、マルコやルカの福音書ではそこで異邦人伝道が始まっていたと読むことができるんですが、マタイだけはそこまで明確でもないんです。けれども今日の話に出てくるカナンの女性、それが信じていたことは本当にとんでもなかった。本来ならば砂時計の砂粒がゆっくり通り抜けていく、そのような時をイエス様は過ごしていたのかもしれないし、けれども女性が引き起こしたことは決壊しかかっている堤防の最初の水漏れを起こすようなことでありました。先週の祈祷会で十人の乙女の例えが扱われました。まあ、神の国に入るのに花婿と一緒にそこに入らなければいけない、そういう話でありますね。けれどもそこで賢い乙女と愚かな乙女の違いというものも確かにあります。全員灯火は持っていた、そして全員眠りこけてしまいました。愚かな乙女も賢い乙女もすべてそうなのです。ただ違いとして賢い乙女たちは壺に油を持っていました。プロジェクターお願いいたします。そしてこの油が何であったのか、定説があるわけではありません。それこそ信仰だとか愛だとか良い行いだとか諸々のキリスト教的な徳というものが解説としては出てくることがあります。それでも今日の話に照らし合わせて考えれば、この油を入れている壺という枠ですね、これは旧約においては イスラエルという民族でありました。イエス様のところまで神様の愛、救いを受けるのはイスラエルという特別に選ばれた民族でありました。けれども新約においてはイエス様を主と告白する新しい教会という共同体になっていくのです。その変化の瀬戸際にこの女性はいます。プロジェクター変えてください。クリスマスと関係してよく知っている聖句でしょう。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。この自分の民、素直に読めばイスラエルであることに決まっていますけれども、私たち異邦人のクリスチャンは本来のイスラエルという読みを変えて自分たちもそこに入れるのだ、この自分の民っていうのは私たちのことだと思い込んでいます。それは勝手に読み替えていいのではない、読み替えることができるようになされた働きがあったのです。それはもちろんイエス様が地上の全生涯をかけて成し遂げられたことでありました。旧約のイスラエルにだけ与えられていた神様の愛が異邦人を含め全世界に広がっていく、マタイによる福音書はその全体を通してそのことを語るのです。地上での働きすべてが終えて異邦人に救いが広がっていく、それを先取りしているのがこのカナンの女性の信仰であります。このとんでもなさなんですよ。給食の奇跡のように、確かにイスラエルにこそまず食べ物が恵みが与えられます。しかしそこから落ちる恵みに異邦人である自分も預かるのだ。これは単に彼女が主張することではない。復活までを経て得られる恵みを彼女は叫び求めているのです。ちょっと大胆な言い方をさせてもらえば、イエス様ですら今はまだご自身が十字架に向かう最中で、そこでいろいろ考えていることがあるけれども、イエス様よりも先のことをこのカナンの女性、外国人は見ているんです。それがイエス様をして立派だと言わせる彼女の信仰であるわけです。私たち異邦人がイエス様のご自分の民となるために、壺が変わらなければならないんです。神の国に入るために、国や民族によるイスラエルに加わるのではなく、イエスを主と告白するその真実に立つ新しい壺を私たちは必要とするのです。古い壺はないがしろにされてはいけませんけれども、ある意味このカナンの女性は古い壺にひびを入れるようなことを明確に表したのです。イエス様の復活の後に決壊する大きな水の流れがあるようですけれども、それを先んじて壺にひびを入れているようなのが彼女のしたことであります。神学者の NT ライトが解説しています。それにしても、なんと多くのキリスト者が神の目的においてイスラエルが特別であることを忘れようとしてきたことでしょう。ところが新約を記した者たちは、イスラエルが特別ではないとは決して述べていません。それどころか、そもそも主イエスも確かに決してそんなことはほのめかしていません。マタイ5章で主イエスが言っているように、 シュエスが来られた目的は立法を廃止することではなく、それを成就させることです。すなわち神の選んだ民であるイスラエルの特別さを解消することではなく、本来この民が存在する目的を成就することです。だからこそイスラエルは最初に指針を聞かなければならなかったのです。これがマタイによる福音書でイエス様がなさっている宣教であるわけです。もし神様の愛を受けるという約束の担い手である民が肝心の約束を忘れる危険にさらされていたならば、彼らに約束を思い出させることが必要です。なぜならばその約束が今や成就しつつあるからです。もしイエス様とその弟子たちが神の目的が明らかになる前に、より広い世界の誰に対しても差別なく務めをただ果たし始めてしまったならば、彼らは神の約束の嘘つきに、神の約束をそれを破るという嘘つきにしてしまったことでしょうと。それであるがゆえ、シュエスが、そしてシュエスの指示に従うその弟子たちが自分たちの働きをほぼイスラエルに限定していたと説明するのです。大胆に言うのであれば、弟子たちはもとよりイエス様ご自身であれ、まだこの福音書の内部、マタイによる福音書の内部におきましては、旧体以前のイスラエルのために働いています。確かにその壺はひび割れそうになっている。そこに小石を当てたのがカナンの女性の信仰であるがゆえ、復活を先取りするような信仰がイエス様をも変えていくのです。よく知られている例えをもう一つ出して説教を終えたいと思います。プロジェクターお願いいたします。古い壺を壊すようなこのカナンの女性の信仰は、新しい革袋を提示しているかのようであります。そこに入れる新しい酒は、イエス様が今福音書の中で用意されている福音であります。そしてまた使徒言行録以降の手紙なども含めた新約全体が語っている福音なので、この新しい器を指し示したカナンの女性、その先に備えられている新しい酒を私たちに見せてくれるものである。こうしたことを踏まえて、私たちはトッピンパラリのプを聞くことができるんです。お祈りをいたします。天の父なる神様、新しいブドウ酒のようなイエス様の福音を私たちは教会において聞いています。それにふさわしい新しい革袋も、私たちを身をもって整えていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。